はい、それではヨハネによる手紙の、2章を開いてください。ヨハネによる手紙の、2章を開いてください。今日は今晩は7節から11節までを見ていきたいと思います。7節から11節までを見ていきたいと思います。一度全部を読みますね。そうですか。愛する者たち、私があなた方に書いているのは新しい命令ではなく、あなた方が初めから持っていた古い命令です。その命令とは、あなたがすでに聞いている御言葉です。私はそれを新しい命令としてもう一度あなた方に書いているのです。それはイエスにおいて真理であり、あなた方においても真理です。闇が消え去り、誠の光がすでに輝いているからです。光の中にいると言いながら自分の兄弟を憎んでいる人は今でもまだ闇の中にいるのです。自分の兄弟を愛している人は光の中にとどまり、その人のうちにはつまずきがありません。しかし自分の兄弟を憎んでいる人は闇の中にいて、闇の中を歩み、自分がどこへ行くのかがわかりません。闇が目を見えなくしたからです。前回私たちは神の命令を守っていることによってその人が神を知っているということを見ました。神を知っていると言いながら命令を守っていなければ偽っているということを見ていきました。そして神のうちに留まっているならばイエスが歩まれたように歩まなければいけないということも学んだんですよね。それの手前の方に書いてありますが、ではその命令とは何なのかということなんですね。主にヨハネがここで頭に入れているのは、これから出てくる、今読んだところで出てくる互いに愛し合う、兄弟を愛するという命令、愛しなさいという命令です。イエス様が律法の専門家に試されて聞かれた質問を受けた時にですね、律法の中でどの戒めが一番重要かと聞かれたんですね。でその時にイエス様は言われました。あなたは心を尽くし、命を尽くし、知性を尽くして、あなたの神、主を愛しなさい。ですね。で、これが重要な第一の戒めです。あなたの隣人を自分自身のように愛しなさいという第二の戒めも、それと同じように重要です。この二つの戒めに、律法と預言者の全体がかかっているのですと。このようにイエス様は、全ての預言者と律法、つまりこの聖書全体が、この二つの戒めにかかっていると語られた。これが最も重要な戒めなんだとイエス様が言われました。当時はユダヤ教の世界、今でもそうですけれども、このトーラ、律法というのが613あると彼は言っています。ですね、613の中で、それをこのいろんな戒めがある中でどれが大切なのかということなんですね。でそこで神を心を尽くして愛しなさいということと、自分自身のように隣人を愛しなさいというその戒めに集約されるんだよということを教えておられるわけなんですね。で戒めというと、命令というととかく規則のように私たちは考えがちであります。だからもしそれが目的だったら、これだけのことをしましたと私たちは、成し遂げたら誇ることができるんですね。でもその高慢こそがですね、神が最も忌み嫌われる罪なんですね。箴言の中に神の意味嫌われるものとして傲慢な目っていうのがあるんですよ。初めにそれが出てくるんです。 だからもし規則を規則のように守っていったのであればですよ、私たちはこれができたっていうふうに高ぶる。でこれがもう神にとって大きな罪ですから、それが目的ではないんですよね。目的は関係性です。愛する、愛される、この関係が目的であって、なので第一の手紙には一章の三節で、私たちの交わりとは御父また御子イエス・キリストとの交わりですと、主と交わるということこそが目的で、その交わりのための目的、命令なんだということなんですね。それで、命令を、神の命令を守るなら、神の言葉を守るなら、あなた方は神を知っていると、ヨハネが言った後で、最も大切な戒めの一つである、兄弟を愛しなさいという戒めの中に入っていくわけなんです。ちょっと待ってくださいね。そして7節を見てください。愛する者たち、私があなた方に書いているのは新しい命令ではなく、あなた方が初めから持っていた古い命令です。その古い命令とは、あなた方がすでに聞いている御言葉ですとあります。まあ、ヨハネが手紙を読んでいる信者たちに愛する者たちと呼びかけているんですね。本当にヨハネは愛していました。これ、第二の手紙にはですね、冒頭にこう書いてます。長老から選ばれた婦人とその子供たちへ、私はあなた方を本当に愛しています。私だけでなく、真理を知っている人々は皆愛していますと。真理の中にあるからこそ愛していると本気で言うことができることなんですね。私たちが愛するっていうことを考えるときにですね、霊的に考えてください。つまり何かって言ったら、真理を知っているからこそ出てくる愛なんですね。で、この愛を持って愛する者たちと言ってます。で、この呼びかけって実は2章の1節でもあったんですよ。第一の手紙の私の子供たち、こちらは長老としてだよね。まあ、先ほども長老って書いてましたけれども、その長いこと信仰生活を歩んでいる経験のあるヨハネだからこそ、この全ての人がもう本当に若い世代の、信者たちですから、私の子供たちってこう言っているわけです。そして、あなた方に書いているのは、新しい命令ではなくて古い、初めからある古い命令だと言っています。で、今イエス様が今っていうのは私が引用した今ですね、律法の専門家から聞かれてお答えになった第二の戒めというのはレビ記から来てるんですね。確かに古い命令ですよ。前からある、レビ記の19章の18節ですね。あなたは復讐してはならない、あなたの隣人を自分自身のように愛しなさい、私は主であると。でこのように、言ってるんですね。ヨハネはもう、何度となくその当時の異端であるグノーシス主義者を意識してるわけなんです。この第一の手紙でグノーシスという言葉は出てこないんですけれども、でも知っているっていうのはグノーシスのね言葉ですが、でも反キリストであるとか偽預言者とかそういう形で出てきますね。で、そのグノーシスを意識しているのは何かというと、グノーシスの人たちは、主義者たちは、新しい命令が与えられている、新しい知識啓示が与えられているとこう言って誇っていたんです。で、こういうふうに言うんですよね。あなた方にはこれらのことは知らされていなかったが、これこそが真理なのだと。そうやって、この今までの人たちを惑わして、自分たちの方に引き寄せていこうとしているわけなんです。で、これ、このグノーシス主義者と言わずともですね、そういう傾向が、キリスト教の教会の世界の中で 怒っていくわけなんですね。自分が今まで知らなかったことを何か教えてる人がいて、で、既存の教会がいかにこういったことを教えていなかったのかですね。人々を盲目の中に置いているって言ってですね、まあ、攻めていく。そして、自分の方に引き寄せていくっていうですね、いうことをして、そして、そういう知識がなければ、例えばあなたは正しく聖書を理解することはできませんよって、で、このように持っていくわけなんですよ。でね、こうした考えの行き着くところは当然異端なんですね。異端なんです。このように、この読み方でなければ、この知識がなければ、聖書を知ることはできない。イエスを知ることはできないって言ったら、聖書以外に何かあるわけですよ、経典が。なんですよね。そう言っていないけれども、経典があるとは言っていないけれども、事実上そうなっていくわけなんですよね。で、私たちにとって大事なことは古い命令なんです。古びたように見える命令です。そんなのもう知ってるよって言われるような命令なんです。もう色あせて効力はないように見えるものかもしれません。しかし、そんなことはありません。信仰の世界の中では、その古臭く見える命令が最も欠けていて、最も新鮮なその命令になっていくし、なっているんですね。で、ここで、その古い命令とはあなた方がすでに聞いている御言葉ですとあります。イエス様が信じた時にすでに聞いている命令なんだということなんです。で、これが、互いに愛し合いなさいという命令なんですね。今日のイエス・キリストを信じる信仰についてこの私たちは強調しますけれども、ややもするとですね、付け足しのように交わりは大事です、教会も大事ですと言って後で付け足して何か交わりとか愛し合うことが大事であるかのように考えてしまいがちですけれども、聖書は違います。信じるということと愛するということはセットになって教えられていて、そして決して信仰が個人的なものではなくて、互いに分かち合うもの、共有するもの、そして愛の中で育んでいくものであることを教えられていくんです。教えられているんです。パウロがテサロニケ人への手紙を書きました。テサロニケの人たちは、パウロが教えていた期間というのは非常に短いと言われています。1ヶ月とか、もっと長くてもそんなに長くないですね。なぜかといったら、パウロに危害を加えようとする者たちがいたから、パウロは逃げたからなんです。それで、パウロは、後でテサロニケの人たちのことを聞いて慰められたんですね。励まされたんです。一章の三節に第一テサロニケの愛から生まれた労苦、私たちの主イエスキリストにある望みに支えられた忍耐、愛から生まれた労苦って書いてあるんですね。そのイエスキリストを信じる信仰の他に、信仰の働きの他に愛から生まれた労苦ってあるんです。で、4章の9節に兄弟愛についてはあなた方に書き送る必要がありません、あなた方こそ互いに愛し合うことを神から教えられた人たちでと、初めに聞いて信じる時にもうすでに兄弟たちが愛し合うということも教えられていたわけです。そしてペテロが第2の手紙の方で信じるということも強調してますけれども、それで今度愛にまで昇華していくっていうか、この、愛にまで至る熱意をね、この教えてくれています。第2ペテロの一章の5節から7節、だからこそあなた方はあらゆる熱意を傾けて、信仰には徳を、徳には知識を、知識には自制を、自制には忍耐を、忍耐には経験を、経験には兄弟愛を、兄弟愛には愛を加えなさい。やはりこの信じるところに加えてって、そして愛を最後に、兄弟愛、最後に愛を加えなさいと言って、私たちが信仰生活を歩んでいく中で愛を加えていくということを教えられて いるわけなんですね。付け足しでも何でもなくて、もう一対になって教えられていく内容になっていくんです。そして8節です。私はそれを新しい命令としてもう一度あなた方に書いているのです。それはイエスにおいて真理であり、あなた方においても真理です。闇が消え去り、誠の光がすでに輝いているからです。ですね。新しい命令としてもう一度書いていますとヨハネが言っています。で、イエス様も同じことを言われたっていうか、同じヨハネがね、福音書の中でイエス様が言われた言葉を引用してる、この書き記してるんですよ。それが最後の晩餐の席において、ヨハネの13章の34節で、私はあなた方に新しい戒めを与えます。互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさいってこう言ってるんです。新しい戒めといっても、何か新しいというその時間的なものの新しいではないんですよ、ここでは。これは、このバージョンアップしたみたいな新しいです。意味わかります？その時間ではなくて種類って言ったらいいかな。クオリティって言ったらいいかな。ですね。バージョンアップされているという意味での新しい。前からあるんだけど、何をもってバージョンアップしてるかというと、ここでイエス様が、私があなた方を愛したようにっていう。イエス様が弟子たちを愛されたようにということで、互いに愛し合いなさいということなんです。イエス様が弟子たちを交渉外の間、愛しておられました。そして、最後の晩では、最後の晩餐では、その彼らの汚れた足を洗うこともされました。彼らの益になることを考えて、仕えられました。で、ご自分の命を最後にお捨てになったんです。で、その愛に応答して、互いに愛し合いなさいと、イエス様、イエス様は命じられているので、単に愛し合おうという掛け声ではなく、イエス様に愛された、神に愛されたという経験を持っている者たちが、初めて応答として愛することができる愛なんですね。で、これを、同じ手紙の中で4章の10節でもっと詳しく話してます。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの捧げ物としての御子を使わされました。ここに愛があるのですとですね。初めに私たちが愛したのではなくて、神がまず私たちを愛しておられて、なだめの備え物、それつまり神様の怒りを受けるですね、その備え物として、捧げ物としてイエス様が捧げられた。ここに愛がある。この愛があって私たちは神を愛して互いを愛するんだという応答としての愛なんですね。で、ここから始まって、すべてがここから始まっていくわけなんですね。新しい命令だよ。で、これがイエス様において真理であると書いてあります。イエス様において真理っていうのはね、これね、今の日本語で、カタカナで言い表してる、英語の言葉でカタカナで言い表してるのがすごくね、適切かなと思うんですね。リアルっていう言葉で、イエス様においてリアルだったんですよ。愛するっていうことは概念でも何でもなく、掛け声でも何でもなく、実際にイエス様が行っておられた、イエス様にとってリアルだったんですね。で、事実イエス様はいろんな愛を示されていって、全ての動機が愛でした。例えば罪人に対してはどういうふうに示されたかって言ったら、会員の現場で捕らえられた女、もうメス豚とかですね、言われてもおかしくなかったのに、この女の人よっていう感じでね、軽傷で言って、そして私も罪に定めない、で、これから罪を犯してはならないとこう言ってですね、再びチャンスを与える、こういう真実な意味で立ち返るようにしてくださいました。 また酒税人が悔い改めた者たちと食事をすることもされました。弟子たちに対しては、弟子が分からず屋でイエス様がこれから十字架につけられるというのに、彼らはイエス様の右の座左の座に誰がつくのかという議論をしていた。誰が一番偉いのかという議論をしていた。やってられないですよ普通は。なのにイエス様は諦めることをなされずに、最後に捨てられても彼らのことを最後まで思いやってくださり、そのこともお見通しで想定されていて、そして彼らを愛し尽くされたんです。パリサイ人に対して愛しておられました。非常に厳しい言葉をイエス様は言われました。災いだとも言われましたが、それは彼らの心の固くなさのゆえであって、その悲しみですね、彼らの固くななこの姿勢に対する嘆きと悲しみの厳しい言葉なんです。もちろん彼らが立ち返ってくれたらどれほど嬉しいか。けれども、もちろん初めからご存知のイエス様は、それも彼らの中で多くがそうしないことをご存知だったので、心が泣きながら裁きを宣言したわけなんですね。イエスにおいてリアルだったんです。この愛が。そしてあなた方においても真理です。リアルなんだよと、こう言ってるんですね。なんでですか？イエス様と私たちが交わりを持っているからです。イエス様にとってリアルであれば、私たちにとってもリアルなはずなんです。闇が消え去り、誠の光がすでに輝いていると、今ここでヨハネが言ってますけれども、まあ、これヨハネの福音書ね、一種の誤説で、光は闇の中に輝いている、闇はこれに打ち勝たなかったって書いてある。で、この闇の中に光が輝いていると言ってますけれども、これが福音書の中ではまだ、この約束にしか過ぎなかったわけですね。まあ、イザヤがね、9章の2節で、闇の中を歩んでいた民が大きな光を見る。死の影の地に住んでいた者たちの上に光が輝くと、このように約束として終わりの日に主が来られることによって実現する約束として受け取っていたんだけど、イエス様は死なれて3日目に蘇られてからは彼にとってリアルになった。それ実現したわけなんですよ。光が今もう来た、すでに光が輝いているってこう言ってるんですね。なので、9節で、光の中にいると言いながら、自分の兄弟を憎んでいる人は、今でもまだ闇の中にいるのです、ということですが、はい、ここで、ね、本来ならば、ね、誠の怒りがすでに輝いていて、あなた方においても真理だと言ってるんですから、憎んでいるっていうことは、ありえない話なんですよ。そんなことありえないじゃないかと。けれども事実そうだった。で、ヨハネが、この復活のイエスも目撃した時からもう60年ぐらい経っているわけです。ですね。そして今、教会の中の実情というのが、兄弟を憎んでいる者たちがいたということなんです。けれども、私は光の中にいるというふうに嘘吹いている者たちがいたわけです。で、この手紙、第一の手紙の特徴は、何々だと言っているけれども、こうしていなかったら、それは偽りであって、こうしていたら事実そうなんだと。ね、何々と言いながら、言っていることとやっていることを分けているんです。で、私たちは言っていることによって判断しがちなんですけれども、事実、行っているところでどうなのかっていうことを見ていかなければわからないわけなんです。教科書的なことをクリスチャンですね、知識を持っていれば、このいつも、どんどんね、正しくね、教科書的に動くことってできちゃうんですよ。上手にやりくりをすることができるようになる。けれどもその人が歩んでいるところを見たら、そのキリストが歩んでおられたのとほど遠い姿を見るならば、闇の中にまだいるんだよということなんですね。で、これももう一度繰り返すと、グノーシス主義者がそういう特徴を持っていて、私たちは光を持っていると、新しい啓示を受けていて神に近づいていると言っているんですけれども、彼らこそが兄弟を憎んでいる人たちだったんですよ。で、これがね、2章の19節を見ると出てきます。この手紙の中で。 彼らは私たちの中から出ていきましたが、もともと私たちの仲間ではなかったのですって言ってるんです。彼らは出てったんですよ、教会の交わりから。自分たちは光を受けていて、あなた方はこれを信じていない、これを見ていないということで出ていった。これが兄弟を憎んでいるっていう、まあ、実際に行った出来事なんですね。憎むというとどうしても私たちは激しい感情を込めたものだけに限定してしまいがちです。でももっと巧妙だよね、憎むって。人は私は彼の人を憎んでるってあんまりならない、まあ、なったらね逆に面白いね。なんていうのかな、私も最近新しいシリーズの半沢直樹を見たんですけれども、お前はこの世で一番嫌いなんだとかってこう言い合うんだよね。常務だったかなが、半沢直樹に言ったりするんですよね。でもね、意外にね、大嫌いなんだとかって言いながら付き合ってんだよね。腐れ縁というか、なんちゅうか。ね、ああいう、まあ、あれも憎んでるって言ったら憎んでるんだけれども、けれども、本当に憎んでるっていうのはね、バッと出てくるものですよ。そして相手の存在をね、もうね、抹殺するようなことをね、言ったりやったりね、それとなくやってますよ。マウンティングっていう言葉よくあるじゃないですか、今。あとは、なんだっけ、ハラスメント、なんだかハラスメントとかで、いろいろあるじゃないですか。で、そうやって、あれ、一番の憎しみっていうのはね、関係切ることですよ。離れることですよ。で、もうあなたは神から生まれてないと、私たちは神のものだけどねっていう。もうこれ究極ですよ。これグノーシス主義者、で、クリスチャンって偽るの上手なんです。あの人のことをもっと愛すべきだけれども、でもっていうのはでもが入る。でもが。で、こうこうこうだって言うんです。で、結果として相手の評価を下げていくんです。ですね。そして、あの人のこと大嫌いって言ったらクリスチャンとして失格だから、それ言っちゃまずいって分かってるから、だから違うことでいろいろ言うので、これがまだ闇の中にいるんですよと、こう警告を言っているわけなんですね。今でも闇の中にいるって、これすごく皮肉であり悲劇です。もう誠の光が世に輝いてね、さっきね、誠の光がすでに輝いているにもかかわらず、まだ闇の中にいるって、これ悲惨ですよ。何でしょうね、戦後ね、もう10年20年経った後でサイパン島とかでね、まだ戦闘行為をやっている、ずっと残っていた日本兵ですね、何人かそういう方々がねいらっしゃったことを覚えてるじゃないですかですね。そしていろんな投稿しなさいとか何だかっていうこの宣伝を言ってもですね、それは相手の策略であると思って、ずっとその上司が来て解除するまではね、その戦闘行為をやめなかったというのはよくあるはずです。で、時代がもう完全に変わっているのに、そのように動いているようなことをクリスチャンが霊的に兄弟を憎んでいるのであれば、行っている福音の世界において新しい命令において、これはもう終わった話なんですよ。ない話なのにまだその中に留まっている。つまり信じる前、救われる前と同じになっているよってことなんです。憎しみの文化からも救われているんです。私たちはテトスへの手紙の3章の3節から読むと、私たちも以前は愚かで不従順で迷っていたものであり、いろいろな欲望と快楽の奴隷になり、悪意と妬みのうちに生活し、人から憎まれ互いに憎み合うものでした。 しかし私たちの救い主である神の慈しみと人に対する愛が現れたとき、神は私たちが行った義の技によってではなく、ご自分の憐れみによって聖霊による再生と刷新の洗いを持って私たちを救ってくださいました。もう憎み合っていく者たちだったんだということを言っている中で、私たちが聖霊によって清められて救われたんだよと、このように言ってるから、つまり逆のことをやってるわけ。逆なんですよね。互いに愛し合うということが贖われた証拠、救われている証拠になるわけなんです。10節、自分の兄弟を愛している人は光の中にとどまり、その人のうちにはつまずきがありません。光の中にとどまるっていうのはね、もう一章の中で話し、書いてありましたよね。7節に、もし私たちが神や光の中におられるように光の中を歩んでいるなら、互いに交わりを持ち、御子イエスの血が全ての罪から私たちを清めてくださいますと、このように言っていて、兄弟を愛している人は光の中にとどまっているということは、つまりはですね、神との交わりというのはそのまま兄弟たちとの交わりであるということです。神との交わりの中に、神の愛の中に、そのまま兄弟への愛もあるということなんですね。これを切り離すことはできないんです。で、愛するってどういうことかなんですが、ヨハネス13章を学んだ時にもね、学びました。この使徒の働きの前、ヨハネでしたよね。で、その時に、この互いに使い合うということで、足を洗うっていうところで、その後で互いに愛し合うっていう言葉が出てくるっていうことを見ました。具体的に行動に移すし、実際的なものなんです。愛ですね。このなんか口で言っていても、手を出さなかったら愛がとどまっているかどうかっていうことなんですね。だから第一の手紙の中では3章の17節で、この世の財を持ちながら自分の兄弟が困っているのを見ても、その人に対して憐れみの心を閉ざすようなものに、どうして神の愛がとどまっているでしょうかと、具体的なんです。なので、たくさん御言葉をこれから読んでみたいと思いますが、互いにという言葉が、手紙の中で数多く使われていてですね。で、ローマ人への手紙の12章の10節からね、ちょっとしばらくローマ人への手紙読んで、そして第一テサロニケ、ガラテア、ヤコブと読んでいきますけれども、いいですよ。ただ聞いてるだけで大丈夫ですからね。ローマの12章の10節、兄弟愛を持って互いに愛し合い、互いに相手を優れたものとして尊敬し合いなさい。12章の16節、互いに一つ心になり、思い上がることなく、むしろ身分の低い人たちと交わりなさい。14章の13節、こういうわけで私たちはもう互いに裁き合わないようにしましょう。15章の7節、ですから神の栄光のためにキリストがあなた方を受け入れてくださったように、あなた方も互いに受け入れ合いなさい。15章の14節、私の兄弟たちよ、あなた方自身全員にあふれ、あらゆる知識に満たされ、互いに訓戒し合うことができると、この私も確信しています。第一テサロニケの5章の11節、ですからあなた方は現に行っている通り、互いに励まし合い、互いを高め合いなさい。ガラティアの6章の2節、互いの重荷を負い合いなさい。これは罪を犯してしまっている人たちをどうやって立ち上がらせるかということですね。重荷を負い合いなさい。そうすればキリストの律法を成就することになります。ヤコブの5章の16節、ですからあなた方は癒されるために互いに罪を言い表し、互いのために祈りなさい。第1ペテロの4章の9節、不平を言わないで互いにもてなし合いなさいと。どうですか、具体的ですね。クリスチャン、私は愛するべきだと思います。ね。こう言ってても、今言ったことの方がもっともっとはっきりとしてるじゃないですか。ですね。こうやって私たちは戒めを受けて、そして悔い改めて、へり下って、御霊の道からによって、これらのことを行っていくわけなんですね。そうすれば、つまずきがありませんとこう言ってるんです。まあ、これ分かりやすく考えてください。光の中を歩んでいたら、歩いていたらつまずきませんですね。 けれども暗闇の中を歩いていたらつまずいてしまいます。まあ今ここでね電気消してね、じゃあ帰っていきましょうって真っ暗なところを歩くとするじゃなくて、今ちょっとねこう外から見えてしまうかもしれませんから、けれども完全に真っ暗だったらですね、多分ここにいる私たちですね、頭ガチンコさせたりですね、転んだりですね、手探り状態でどうしようかって掛け声をかけながら頑張るかもしれないけども、誰かが「いてー!」とかって騒ぐと思います。つまずきます。でこれが、霊的にはどういう意味かって言ったら、罪を犯してしまうとか信仰から離れてしまうとか、そういうことをつまずくってこう言うんですね。で兄弟を愛していることによって自分自身がそのつまずきから免れることができるっていうことなんです。罪を犯すということ、信仰から離れてしまうというつまずきから守られるということなんです。これ結構意外です。罪を犯さないようにするために御言葉を蓄えるってことは私よく聞きますね。実際に書いてますし聖書にですね。そして祈ることによって神により頼むですね。これもよく話しますが、兄弟を愛することによってつまずきから、罪を犯すことから守られていくっていうこともあるんですよ。なんでかっていうとですね、愛するって神を第一にしてなかったらできないことだからです。自分を捨ててないとできないことだからです。自分を否定していなければ、無にしていなければ相手の益のことは考えられないからです。けれども自分を第一に持っていくとですね、兄弟に愛のないことをしていくっていう風に出てくるし、そして結局は他の罪もなし崩しで犯していく温床になっていくわけなんですね。このことは互いに私たちが必要だってことがわかるわけですね。その人が必要だっていうんでもないんですよ。ではなくて、神がそこにおられて、私がその兄弟を愛していくことによってですね、私自身が神との交わりを持ち、キリストの愛を知り、そして罪から守られていく、信仰から離れるのを守られていくっていう効果があるんだということなんですね。注意説、しかし自分の兄弟を憎んでいる人は闇の中にいて、闇の中を歩み、自分がどこへ行くのかが分かりません。闇が目を見えなくしたからです。兄弟を愛している人は光の中にいますけれども、憎む人は闇の中にいると。でどこへ行くのか分からないから、いつかは転んでしまいます。イエス様が、生まれつきの盲人を癒された後で、その元盲人がイエス様を礼拝し、でその時に、こう言われました。私が裁きのためにこの世に来ました。目の見えないものが見えるようになり、見えるものが盲目となるためですと。でそこに、ね、パリサイ人がいたんですね。でそれで尋ねたんです。私たちも盲目なのですかと。イエス様は彼らに言われました。もしあなた方が盲目であったなら、あなた方には罪がなかったでしょう。しかし今、私たちは見えると言っているのですから、あなた方の罪は残りますと。見えると言っているんですが、見えてないんです。で、神に仕えていると思って、憎しみが心の中で増幅していました。妬みが増幅していました。神に仕えると思って、イエス様を十字架につけるところまで持ってったんです。でその時に十字架の場面というのをヨハネの福音書、またその前の福音書で私は学びましたけれども、この捉えるところからカヤパのあの法廷のところですね。で全てことごとくその彼らの規則に違反していることを行っていたことを見ていきました。でこのようにして彼らは自分たちのやっていることがわからなくなってしまっていたですね。ここで自分がどこへ行くのかがわからない、わかりません、闇が目を見えなくさせていったと。これは憎しみがあるからだったんです。あったからなんです。でイエス様がこの憎しみの中に入らないように ですね、警告してユダヤ人の中で何人かでも光の中に留まってほしいと願われて、12章の35節ですね。だからもうイエス様が、この十字架につけられる直前ですね。あの1週間ぐらい前かな。数日前ですね。こう言われました。12章の35節。もうしばらく光はあなた方の間にあります。闇があなた方を襲うことがないように、あなた方は光があるうちに歩きなさい。闇の中を歩く者は自分がどこに行くのかわかりませんと、このように言っています。で、これ、箴言にね、実は出てくる話で、対比してるんですね。光の中を歩む者と、闇の中を歩む人。4章の18節と19節。正しい人の進む道は、明け物の光のようだ。いよいよ輝きを増して、真昼となる。悪しき者の道は暗闇のよう。彼らは何につまずくかを知らないと。このように、兄弟愛の中に生きれば生きるほど、正しい者は輝いてくるっていうんですよ。ますます輝いて、これはもっと清められていくっていうこともできるし、そしてこの人々に影響、良い影響を与えていくっていうことも言うことができるし、ますます輝いて真昼となる。悪しき者はどこで何につまずくかを知らないということなんですね。なので憎しみが盲目にし、暗闇の中に置き、そして見えなくさせていく。ついには信仰そのものからも離れていくでしょう。あるいは異端って言ったらちょっと語弊、ちょっと強い言葉ですけれども、偽りの教えの中にとどまり続ける。これ非常に危険ですよ。今日本、今の時代ですね、いかに人が憎しむ文化の中にいるかを知れません。ヘイトというね、またこれも、英語の言葉をそのまま使っていますけれども、必ずしもね、民族差別のような、例えばコリアンヘイトとか、そういうことに限らずですね、上に立てられている人に、こう、理不尽に、こう、馬鹿にしたようなことを言っていくとか、そして、こんな人いなければいいのにとか、ですね、言っていくわけですよ。まあ、今ちょっと政治の話になっちゃいますが、この前マイク・ペンスさんとカリス、カマラ・ハリスさんのディベートがありました。そして司会の人が、ワクチンが開発されたらワクチン接種しますかと、新型コロナですね。で、カマラ・ハリスさんが言ったんです。私は受けますと、ね、けれどもトランプが受けなさいと言ったら受けませんって言ったんです。何言ってるんだじゃないですか。言ってる意味わかります？ディベートとしてこれからのね、アメリカの政治を担っていく人としてね、その受けるか受けないかっていう質問をしてるときに、トランプだったら嫌だって、これ、ただトランプ嫌いだって言ってるにしか起きない。わからない。そんな幼稚なこと言って、どうするのっていうことでしょう。まあ今はちょっと一例なんですけれども、ね。今本当ホットイシューだから、ちょっと本当はね、ちょっと違う例えにすればよかったかもしれませんが、本当にいろんなところに出てくるんですよ。結局この人が嫌いだからそんなこと言ってるんでしょうっていうね。でね、それやり続けてると、イエス様を、ユダヤ人指導者たちが、宗教指導者たちが、十字架につけるところまで、妬んで殺して、そこまで行ったようにですね、私たちをおかしくさせるんです。ですね。これ、ヘイト文化。憎しみの文化があります。あとね、恨みの文化っていうのは日本から昔からある。恨めしやーって、あれも結局は恨みでしょ、あれ。ですよね。で、恨んでいくことが、結局、なんか美徳であるかのような、ですね。で、私はこの教会のこれこれにつまずきましたっていうのね、ここの教会ではね、あんまり言わないかもしれませんけれども、まあ、僕は目光らせるからかもしれないかわかんないけどね。言わないけれどね、結構言うんですよ。で、これね、非常に不名誉なことなの。地獄に行くことですよ、簡単に言うと。もっとわかりやすく言うと。ね。罪を犯すこと、信仰から離れることですよ、つまずくっていう。今見たでしょ、このつまずくっていう言葉。 で、それをなんか誇ってるかのように話していくですね。で、被害者意識なんですよ。こういうことされたっていうですね。で、被害者意識ってイエス様から真逆なんです。イエス様は自分をからかって罵っている人に対して彼らは何をしているかわからないですと言いながられたんですよ。イエス様はもう被害者意識から真逆の方でした。主体的に父なる御心に、父なる神の御心に従って、ご自分のなされていることに責任を取っておられて、これは父なる神の御心で行っているんだっていう自信があったんです。確信があったんです。私たちが福音の中に生きていると言いながら、パリサイ人たちと同じような過ちを、憎しみを持って生きてしまう。で、それさえも気づかない。ということがあるのではないでしょうか。ヨハネがね、この60年経った後に、こうやって非常に単純で古いと言ってるけど、新しい命令としてあなた方にもう一度書きますと言って意味があるんですね。私たちがもう一度、この中に生きていく。で、ますます輝いていこうではありませんか。イエスも戻られた時には、本当に私が傷のないもの、ね、この、そういう整えられたものとして、前に出ていきたいですよね。忍耐して、何か悪を行われても耐え忍んで、復讐は神様に任せて、判断は神様に任せて、ですね。そして、愛の中に生きる。これを望む。でね、失敗します。腹立ちます。嫌なことあったら。怒ります。悔い改めましょう。ね。へりくだって悔い改めて、罪を悲しめばいいんです。そしたら、罪を告白したら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、私を全ての不義から清めてくださいます。清められていきましょう。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。このようにして大切な長老であるヨハネからの言葉をいただくことができたことを感謝いたします。子供たちをと投げかけ、愛する者たちをと言ってくださり、本当にありがとうございました。まあ、ヨハネは今天国にいますけれども、けれども本当に先輩として、主にある先輩として、主にある父として、本当ここの書かれている言葉を大事にして、私たちが使徒から受け継いでいる言葉をしっかりと守っていくことができますように助けてください。残りの一週間の数日もあなたが祝福してくださいますように。そして今ビデオを通してこれを聞いている人たちにもあなたの祝福がありますように。イエス・キリストの皆によってお祈りを捧げいたします。アーメン。アーメン。